リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。今回のパーソナリティは私、後藤由美子です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。3月3日は桃の節句ということで、ひな人形を飾られたご家庭も多かったのではないでしょうか。苦労して飾りつけたひな人形ですが、桃の節句が終わったら早く片付けないとなんて迷信もありますが、せっかく飾りつけたものですから、早々に片付けてしまうのもなんだかもったいない気もしますよね。京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社のご協力で、お送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。第48回のゲストは総本山智積院教科部長服部雄亮様です。朝早くから、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、智積院のご紹介をお願いできますか。
はい、智積院は、京都東山七条にある寺院でして、真言宗智山派の総本山であり、総本山であります。で、私たちの集団は、千葉にあります成田山新勝寺、川崎にあります川崎大師平賢寺、高尾山にございます、高尾山薬王院の大本山をはじめ、東京の高畑山金剛寺、名古屋市にあります大須観音宝生院を別格本山といたしまして、全国に3000余りの寺院を教会を有しております。総本山智積院は全国約30万人による男信徒の信仰の拠り所として、総母大所、総祈願所と位置づけられております。
ありがとうございます。智積院様は東山七条にあるお寺でいらっしゃいますけれども、私も高校が近くだったものですから、よくお邪魔させていただきました。本当に大好きなお寺の一つでもあります。今日は大変ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは服部さん の現在は智山派、智積院の真言宗智山派教科部長というお立場ですけれども、ご自望は埼玉県とお伺いしております。はい、これまでのご経歴など交えてプロフィールのご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は真言宗智山派の教科部長、総本山智積院の執事を務めております。令和2年3月の28日から内局員として、就任をいたしております。今ご紹介いただいた通り、私の生まれ育ちは埼玉県飯能市というところでございます。そこで観音寺という寺と三軒の兼務寺の住職をしております。現在は自坊のお寺と京都の智積院の両方のお寺で奉職をさせていただいております。また昭和28年に創立をいたしました学校法人飯能幼稚園の理事長を務めさせていただいております。おかげさまで今年で開園70周年ということになっております。私がこの教科部長に就任しましたのは令和2年と申し上げましたけれども、4年で内局の任期がございます。はい、その4年の内局の不要内局の内局員として奉職をしている、そういうところでございます。
埼玉県の飯能市 ていうところでございますよね。遠くから京都にお通いになられているということで、本当お疲れ様でございます。職員様の歴史、私も少しお勉強させていただいたんですけれども、京都らしい歴史がございますが、真言宗智山派の総本山ということで、本当に長い歴史をお持ちだと思うんですけれども、少し詳しくまたお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、ちょっと歴史に翻弄されたというか、そういう寺院でもございますけれども、もともとは和歌山にございます根頃寺の塔頭寺院として、智積院がありました。ご承知のように根頃寺は焼き討ちにあってしまいまして、そこから撤退をしたわけですけれども、また、豊臣秀吉がですね、子供が奥様が亡くなられて、そのお子様の菩提を弔うために松雲禅寺というのを建てられて、そこに長谷川等伯の障壁画を飾ったということでございます。で、時が流れまして、今度徳川家康の時代に、その松雲寺を私どもの智積院に、賜ったわけですけれども、それから智積院は、今の東山の場所に歴史を刻むようになってきたわけでございます。大体そんな感じでございます。
どうもありがとうございます。よくお邪魔させていただきますと、本当に素晴らしいその長谷川等伯の障壁画、それとお庭も素晴らしいですよね。智積院様のお庭、先日も桃山時代の遺構が発見されたということで、本当に歴史のある素晴らしい池泉鑑賞式のお庭があられまして、たくさんの素晴らしい文化財をお持ちの智積院様でいらっしゃいますが、また後半にはいろいろとお話を伺えればと思っているところでございます。
はい、
ではここでお話の途中なんですけれども、いつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
名前を知らない 時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。
霊園墓石の社。
本日のゲストは総本山智積院教化部長服部雄良様です。後半もお話を伺ってまいります。智積院といえば長谷川等伯と久蔵の障壁画が有名かと思いますが、所蔵されている貴重な文化財についてご紹介いただけますか。
はい、長谷川等伯、それから久蔵親子の共演、それと一門で描かれました障壁画を、展示をさせていただいております。私どもも長谷川等伯の障壁画が、それだけしか情報がないのかなということで思っておりましたけれども、この暮れに東京のサントリー美術館で、智積院、京都智積院の名宝展を開催させていただきまして、そうしまして73点の宝物を、展示をさせていただいたんですが、たくさんの人、6万3000人もの人が智積院展を見に来ていただいて大変ありがたかったんでございますけれども、その今言いましたように長谷川等伯の障壁画だけが、展示をさせていただいて、普段は展示をさせていただいておりますので、 その他のものは実際に大きな法要に使いましたり、また収蔵していたりと、あまり目に触れないものが多いもんですから、たくさんはあるんですけれども、はい、長谷川東博の障壁画が、メインになるかなというふうに思っております。
長谷川派の障壁画本当にたくさんお持ちでいらっしゃいますけれども、急増の桜図が私大好きで、本当に五分っていう貝の粉を砕いたのをこう盛り上げて、桜の花びらの一枚一枚に塗っていらっしゃるのがまだ残っていて、こう浮かび上がるような美しい桜で、華やかさの中に本当にこう日本一の桜図だなと私いつも拝見するたびに思っておりまして、お話を聞きますと、以前ねお話伺った時に、久蔵が、早く若くしてお亡くなりになるその1年前の作品ということをお聞きしまして、改めてまた拝見しますと、その華やかさの中にも儚げな、もうその感じで胸が詰まるような思いでいつも拝見しています。そして東博もその松図楓図ですか、それと秋草図もありますよね。その生前久蔵と一緒にお書きになられ、また久蔵が亡くなった後にもお書きになられた作品も確かあったように思うんですけれども、はい、その東博の気持ちを考えますと、松陰の秀吉の時代の その秀吉、鶴松が早くして亡くなられて松陰寺をお建てになられていますよね、はい、その秀吉の気持ちと東博の気持ちがそこが合わさるような気持ちがしまして、いつも智釈院様にお伺いすると、その、お寺を建てられたお二人の気持ちっていうのを感じ取って、本当にいつもそういう気持ちで作品を拝見させていただいております。またこう火事に遭われた歴史もあるということで、その時に障壁画を切り取られて持ち出されているということで、サイズが特別なこうサイズになられているということで、今まで命がけで智釈院の皆様がお守りになられたということで、またそこで感慨深いものを感じさせていただいております、はい、いつもありがとうございます。コロナ禍では思うように行事ができないなどご苦労があったことと思います。本当に長いコロナ禍だったんですけれども、どのような智釈院では3年間だったのでしょうか。
はい、智釈院は学生を育てる場所でもありますので、はい、そういう研修ですとか学位については、予防をしっかりとして行ってまいりました。配管を一時停止した時期もあるんですが、やはりお参りをしていただくということで、配管はまた再開をして、多くの方にお出かけいただいております。それから、行事が、様々あるわけですけれども、例えば8月の1日2日で行天講座といいまして、朝早く講演を聞いていただくんですが、それもコロナ前は400人ほどの方が入っていただいたんですが、それを100名とか150名に変えさせていただいて、しっかり、予防しながら開催をさせていただいております。今はもうほとんど何も規制をしておりませんので、多くの方に、お出かけをいただいて、今梅が綺麗なのでたくさん梅の写真を撮っていただいております。
もうだいぶ京都にもたくさんの方がお越しになられるようになってきまして、そろそろもう新しい時が流れていくんじゃないかなと私も期待しているところなんですけれども、智釈院様の方もいろいろなご準備があられると思うんですけれども、4月4日には宝物館がオープンすると伺っていますけれども、はい、今後行われる予定の行事などご紹介していただけますか。
はい、本年、令和5年は、宗祖弘法大師のご誕生1250年の正当年にあたります。それに際しまして智釈院でも、 山内の各所で修復工事をしたりとかしております。その中で今お話をいただきました宝物館が4月の3日の竣工で4日からオープンということで始めをさせていただいております。今紹介しました長谷川等伯の障壁画を中心に、あと、まあ、限られたスペースでございますけれども、地方の企画展なども考えております。また、毎年、6月の15日に行っております、青葉祭りというのがございますけれども、その青葉祭りも今年は斎藤ごまといいまして外で大きなごまを炊くんですけれども、そして火渡りも予定をしております。それから、御朱印集めですとか、曼荼羅市とも計画をしておりますのでそちらもお出かけいただきたいというふうに思います。あと季節ごとに、先ほど言いました行天講座ですとか、寒月への集いですとかそういうこともやっておりますので、ホームページでご紹介しておりますのでぜひお出かけいただければと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。宝物館なんですけれどもこれからはいろんなこう展覧会たくさんご自報お持ちで私クジャクミョウズも大好きなんですけれどもいろんな展示がされていくような形になっていくんでしょうか。
そうですね、まあ、申し上げました通り長谷川等伯の障壁画が中心でございますけれどもその他にスペースがございますので季節ごとにいろいろ展示をしていこうかなというふうに考えております。
あと智釈院さんはその宝物館のできる前に智釈院会館も綺麗になられましたですよね、はい、本当にこうホテルみたいな大変素敵な建物になっていらっしゃって、
はい、
先日知人が予約を入れてほしいということで秋だったんですけれども満室で取れなかったんですけれども、はい、どんな興味津々なんですけれどもどんなお部屋なんでしょう。
はい、大体まあ、ホテルと同じようにツインルームっていうんですか、
はい、
ベッドが2つありまして、
はい、
それからちゃんとお風呂場もついております。まあ、大浴場も1階にあるんですけれども、はい、お部屋に各部屋に、ついてございます。
はい、
それから車椅子でもご利用いただけるようなお部屋もご用意してございます。
そうですか、はい、いや一度泊まってみたいなと思いながらまた機会があったらぜひお伺いしたいと思います。
お出かけください。
ありがとうございます。それと智釈院様はそのお庭が綺麗ですよね。
はい、
こうお庭をちょうど書院っていうお建物になるんですかね、はい、以前等伯の襖絵がはまっていたお部屋だと聞いております。そこにこう静かに座ってお庭を眺めてますと自分がこうね桃山時代や江戸時代に生きてるような時が流れてるような空間がそういう時間が流れていくようで本当に素敵なお庭をお持ちでございます。
ありがとうございます。
三味線の鉢の形の切り込みが特徴でございますよね。はい、本当にたくさんの素晴らしい見どころのある智釈院様でいらっしゃいます。今日はまたいつも皆様にお願いしているところなんですけれど今日も、お越しいただいた服部様にお願いをしたんですけれども未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしているのですがご紹介いただけますでしょうか。
はい、それはですね、私どもの強化目標でございますが生きる力、仏様に祈り仏様と出会うという言葉を書かせていただきました。
はい、素晴らしいですね。詳しく教えていただけますか。
はい、真言宗智山派では強化目標というのを定めております。強化目標というのは弘法大師お大師様の教えを信仰してその信仰を日々の生活で実行し安らかな心安心を持って暮らすように暮らしていくことを提案するものでございます。令和3年間から4年間、強化目標私たちの目標生きる力仏様に祈り仏様と出会うということを定めさせていただいております。この生きる力でございますが、お大師様のお言葉で 如実知自知というのがございます。
はい、
実のごとく自身を知るなりというふうに言われております。大日経の中の重心本というところに示されておりますが、これはありのままに自分の心を知るということでございます。これが私たちの生きる力になるんだというふうに言われております。そして仏様に祈るということでございますが、私は仏様に祈るのはどういうことかなと考えますと、仏様の前に身を置くことなんだというふうに思っております。智釈院の朝のお勤めの前に学生たちが座ったり、私たちも座っておりますが、一切言葉を発しません。で、10分20分の間、仏様の前に身を置いて心静かにしております。そうすると、仏様が自分に何か語られてくれるような、そんなことが感じられます。ですから自分の心というのは何なのかなというのを、そこで体験をしていただければいいのかなというふうに思います。また仏様と出会うということですが、仏様と出会うということは偶然ではなくて、この出会いは必然な出会いだというふうに思っております。多くの寺院がございます。そこのご本尊様や、多くの仏像は皆様と出会うのを、心待ちに待っておられます。ですから、いろんなお寺、智釈院にもぜひお出かけいただいて、そういう仏様に出会っていただきたいというふうに思います。また真言宗には同行二人という言葉があります。同じく行く二人ということなんですが、これは四国お遍路の88箇所遍路で着る追い鶴という白い服があるんですが、それの後ろに同行二人と書かれているのをご覧になったことがあるかと思いますけれども、それはお大師様といつも二人連れだというふうに言われております。ですから四国の険しい山々などもお大師様と一緒なんで、一人ではないので、なんとか登れる、そういう思いで巡拝の方もいらっしゃるというふうに思います。ですから、さまざまなところで仏様と出会って、仏様の前で身を置いて、祈りを捧げていただければなというふうに思います。仏様とやお大師様と静かな時間を共にすることが仏様に祈り、仏様と出会うというようなことだと思います。また、忙しく、また不安の多い今だからこそ、仏様やお大師様のよりどころとして、ここの静かな時間を お大師様と仏様と共に持つことが、一番大切だというふうに思います。そして生きる力を感じていただくことがいいのかなというふうに思います。このお大師様の教えはですね、ご生誕1250年と申し上げましたけれども、それからずっと今まで脈々と連なっております。そしてこれも未来へつないでいくというようなことでございます。どうか、そういうようなことを感じながら日々を暮らしていただきたいというふうに思います。智釈院では朝の勤行がございます。ご本尊は大日如来様でございます。大日如来というのは宇宙全体を表す仏様でございます。また、煩悩の炎で焼き尽くす、ごまほく法要も厳守しております。それから大日如来を宇宙全体を感じることのできる阿字観、それから、仏様の言葉を一字一句、写していく写経なども体験していただいております。智釈院にお出かけいただいて、仏様に祈っていただき、また仏様と出会っていただき、安らかな心を体得していただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。生きる力、いいお言葉で、私も明日からまた元気にまた過ごせそうです。本当、いいお話をたくさんありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは総本山智釈院教科部長服部雄良様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石社でお送りいたしました。